4ページ、目次4、ここが聞きたい、一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話028-632-2611。小林則夫、自民党。質問。中央卸売市場のにぎわいエリアの整備について聞く。中央卸売市場においては、運命部朝市が好評な中、にぎわいエリア整備事業で施設のさらなる有効活用を図ることは大変嬉しく、成功を期待するとともに、優先交渉権者の提案は、市場の魅力発信や新たな交流、にぎわいの拠点の形成につながるものと評価している。卸、仲卸業者などからは、市場機能の強化への期待の声があり、市、市場内業者、優先交渉者が十分に連携を図っていくことが重要だと考える。1. 市としてこの事業にどのような効果を見込んでいるのか。 2. 施設整備にあたり、市としてどのように取り組んでいくのか。答弁。8年3月オープン予定、地域経済循環社会の実現を目指す。答弁者、市長。1. 優先交渉権者の提案では、経済波及効果は30年間で948億円、年間来場者数は158万人と試算されており、ライトラインなどと相乗効果を発揮し、新たな観光資源として多くの人が訪問することで、市場取扱量や売上高の向上のほか、地域経済にも好影響を与えるものと大いに期待している。2. 市場内業者に対し、随時説明会や出展、取引の創出に向けた、優先交渉権者とのマッチングの機会を設けていく。年内に優先交渉権者と定期借地権設定契約を締結し、8年3月に施設をオープンさせることで、地域経済循環社会の実現を目指す。質問項目。1. 市長の政治姿勢。2. シェアリングエコノミーと寄付文化の醸成。3. 保健医療行政。4. 小学校の統廃合、義務教育学校。中塚秀則、市民連合。質問。地域内交通の単位自治会ごとの三角要件撤廃を。地域内交通は導入地域であっても単位自治会ごとに負担金の発生する地域運営組織に参画しないと、その自治会内の人たちは利用ができない。一方で、自治会に加入していない人でも、単位自治会が参画していれば利用できるという不公平感がある。自由に利用できず、乗る人を選別する交通を市の交通政策として位置づけるのはいかがなものか。誰もが制限されず、自由に利用できる地域内交通こそ、交通未来都市宇都宮にふさわしいと考えるため、単位自治会ごとの三角要件を撤廃する市長の英断を期待し、考えを聞く。答弁。地域運営組織の理解を得ながら、地域内交通の実現を図っていく。答弁者、総合政策部長。地域運営組織への参画は、 単位自治会ごとに判断いただき、地域が主体的に地域内交通を運営することで、地域ニーズを取り入れた運行時間の設定など、利便性の高い運行計画が策定可能なことに加え、地元の商業施設と連携した運賃割引券の配布など、独自の利用促進策にも取り組んでいることから、3年度の地域内交通の県内平均収支率 12.2% に対し、市は 32.6% となるなど、多くの方が利用している。今後とも各自治会の地域運営組織への参画に理解を得ながら、支援制度の充実に努め、より利用しやすい地域内交通の実現を図っていく。質問項目。1、災害時の安全安心の確保。2、困難を抱える女性への支援。3、都を守り育てる都市宣言の具現化。4、福祉的視点による住宅政策。5、誰もが自由に移動できる街づくり。岩井純子、公明党。質問。老人福祉センターへのエレベーター設置が必要では?老人福祉センターは、健康セミナーや各種講座の受講のために利用されており、高齢者の健康増進に寄与している。老人福祉センター5施設の利用者数は年々増加傾向にあり、電位治療器が更新され、ますます利用者が増えることと思われる。しかし、ことぶき会館以外の施設では、エレベーターがなく、施設内の各種講座に参加する高齢者は苦労している。そこで高齢者にさらに快適に過ごしてもらえるよう、老人福祉センターへのエレベーター設置が必要だと考えるが、市の考えを聞く。答弁。躯体の劣化状況を確認し、早期にエレベーターを設置していく。答弁者、市長。老人福祉センターでは、高齢者の健康づくりや生きがいづくりにつながる様々な教養講座や健康教室などを実施してきたところであり、電位治療器などを更新し、機能の充実を図っている。高齢者が施設をより安心して利用できるよう、エレベーターは必要な設備であることから、施設の改築に合わせて設置した、ことぶき会館に加え、ふれあい荘、安らぎ荘、健やか荘では、躯体の劣化状況を把握するための調査を順次実施しており、躯体が健全であることを確認した施設については、エレベーターを早期に設置していく。質問項目。1、ライトライン。2、誰もが安心して暮らせる福祉の街づくり。3、RS ウイルス感染症予防ワクチン。4、地域住民が本に親しむ環境づくり。
柴田健二、自民党。質問。宇都宮ブレックスの新アリーナ整備について聞く。宇都宮ブレックスは B1 リーグで素晴らしい結果を収め、またホームゲームではすべての試合がほぼ満員となるなど、実力、人気ともに市が全国に誇る地元チームである。このような中、市民が関心を寄せているのはブレックスの新アリーナであり、8年に開始する新たな国内トップリーグ B プレミアへの参入希望チームは10月に行われる審査でアリーナの計画を示す必要がある。 そこで10月の審査に向けたブレックスにおける新アリーナ整備の検討状況と、市として支援にどのように取り組んでいるのか聞く。答弁。ブレックスがトップリーグで活躍し続けられるよう全力で支援する。答弁者、市長。ブレックスでは候補地である駅東公園の景観や緑と調和した整備手法、エンターテインメントの魅力を体感できる機能などについて関係企業などと検討している。市では新アリーナを含めたスポーツを活用したまちづくり推進ビジョンの策定とともに、新アリーナが魅力や賑わいの創出につながるよう、立地適正化計画などで施設の位置づけについて検討を進めている。また、ブレックスから公共利用にも供する施設とする旨の意向を確認したことから、ふるさと納税の活用に向けた基金の設立等に加え、独自の支援策の検討を進めている。質問項目。1、宇都宮ブレックスの新アリーナ整備。2、環境行政。3、北西部地域の振興。4、農林業行政。5、市役所の働き方。山崎雅子、自民党。質問。CM 動画の成果と今後の取り組みは？県都である市は人口減少を抑えつつ、持続可能な町として発展し、県の牽引役となることが求められている。そのためには、市が持つ多彩な魅力に磨きをかけ、国内外に発信することが重要である。1、5年9月から10月にかけて、市の観光資源や子育て、公共交通の充実など、暮らしやすい街づくり施策を発信する CM 動画を東京の山手線内やテレビ CM で放送し、大きな反響があったと思うが、改めてどのような成果が得られたのか。2、6年度に新たな CM 動画の制作・配信が予算化されているが、取り組み状況は？答弁。移住につながる効果があり、10月開始をめどにプロモーションを実施。答弁者、市長。1、4年度からの東京圏への集中的なプロモーションの結果、5年度には2年度と比べ移住相談件数が約10倍の556件。移住相談を通じた移住者が14倍の187世帯364名に増加し、過去最高を更新したため、市のまちづくりも相まって、移住に効果があったものと考える。2、10月の開始をめどに、東京圏へのテレビ CM などによるプロモーションに取り組み、30代の東京圏在住子育て世帯や、市からの転出が多い20代の単身女性をターゲットに、市への好意的なイメージの醸成を図り、移住相談から移住体験、市への移住へとつながるよう展開していく。質問項目。1、親子で楽しめる屋内遊戯施設の充実。2、誰もがデジタルの恩恵を享受できる環境づくり。3、青年貢献制度の普及啓発。4、子宮頸がん予防ワクチンと検診。他、大久保淳也、市民連合。質問。新たな防災マニュアルを作成し、全市民に配布すべき。市は市民の防災意識の向上のため、ホームページなどでの情報発信や災害時に役立つ情報をまとめた 我が家の防災マニュアルなどにより、周知啓発に取り組んでいる。この防災マニュアルは、より多くの市民の防災意識の向上と、地域の防災力の強化を目的に作成されているが、発行から3年以上が経過しており、また、市ホームページには新たな防災情報も掲載されている。そこで、これらの情報を統合した新たな防災マニュアルを作成するとともに、全市民の手に届くよう配布すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。情報を一元化した防災ハザードマップを作成し、全戸配布する。答弁者、市長。市では個別に作成していた洪水、内水、土砂災害、ため池のハザードマップと、具体的な避難行動などの防災情報を掲載した我が家の防災マニュアルの情報を、市民がより使いやすくなるよう一冊にまとめるとともに、最新の防災関連情報も盛り込んだ、宇都宮市防災ハザードマップの作成を進めており、準備が整い次第、全戸配布していく。また、ハザードマップの情報に加え、最寄りの避難場所や避難場所までのルート検索が可能なウェブ版の作成も進めており、これらを有効活用し、市民の防災意識の向上に取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、ライトライン。3、カーボンニュートラルの推進。4、レンタサイクル事業と市営駐輪場。5、防災の取り組み。小倉久美、公明党。質問。行政窓口に軟骨伝導イヤホンを導入すべき。耳が聞こえにくい方が、行政窓口でのやりとりで大きな声となることで、プライバシーが守られていないのではないかとの相談があった。軟骨伝導は通常のイヤホンや骨伝導と比べ、耳穴を塞がずに軟骨付近に軽く添えるだけで音が立体的に聞きやすくなり、痛みや音漏れが少なくなるため、難聴に起因する認知症克服にもつながるとされている。他市でも導入され、プライバシー保護の観点からも役に立っているとのことから、市庁舎窓口や地区市民センターなどの窓口にも軟骨伝導イヤホンを導入すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。本庁舎の保健や福祉に関する窓口に先行的に導入する。答弁者、保健福祉部長。誰もが安心して円滑に手続きや相談ができるよう、意思疎通やプライバシーなどに配慮することは、市民サービス向上のために重要と認識している。軟骨伝導イヤホンは音漏れが少なく、小声でもはっきりと聞き取ることができるとされており、窓口でのコミュニケーションの円滑化や、プライバシー保護の観点からも有効な手段の一つとして考えられるため、多くの高齢者が来庁する本庁舎の保健や福祉に関する窓口などに先行的に導入することとし、その利用状況などを見ながら設置場所の拡大について検討していく。質問項目。1、沖縄県うるま市との友好都市提携。2、アーバンスポーツフェスティバルの開催。3、男女共同参画推進リーダーの今後の取り組み。4、熱中症予防対策。5、教育行政、ほか。佐藤京子、維新。質 問。子供用車椅子への配慮や今後の周知啓発活動について聞く。子供用車椅子はまだ認知度が低く、国土交通省作成のポスターを市で見かけることも少ない。ホームページでの啓発とともに、子供用車椅子マークを開発・配布している市もあり、周知・啓発活動が少しずつ広がりを見せてはいるが、今後さらなる取り組みが必要と考える。1. ライトラインをはじめ、子供用車椅子の利用者が公共交通機関を利用する際の配慮は。2. 子供用車椅子の周知啓発活動を今後どのように進めていくか。また、子供用車椅子マークを配布することを考えているのか。答弁。さらなる周知啓発やヘルプシールの配布で理解促進を図る。答弁者、保健福祉部長。1. すべての交通事業者で子供用車椅子に関するポスター掲示に向け準備が進められている。市でもバスの乗り方教室やライトライン体験会、意見交換会などの機会に認知度向上を図り、利用者や介助者が安心して公共交通機関を利用できるよう取り組む。2. 今後実施予定の出前講座等で、旧ヘルプマークを周知する際に、子供用車椅子の利用者もヘルプマークを使用していることを例示に加え、周知・啓発していく。中、ヘルプマーク。難病や内部障害の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークのこと。中、終わり。また、市作成の障害の特性や、個別の配慮事項を記載したヘルプシールの種類に、子供用車椅子を新たに加え、配布していく。質問項目。1. 障害を持つ子供への施策。2. イエロードッグプロジェクトの周知啓発。3. 大阪万博。4. 災害時のトイレ問題。5. 公園におけるインクルーシブの取り組み。岡本源次郎、自民党。質問。岡本駅西土地区画整理事業の進捗と完了に向けた取り組みは。岡本駅周辺地域は、平成27年度策定のネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンにおいて、日常生活を支える地域拠点に位置づけられ、岡本駅西土地区画整理事業による基盤整備や、立地適正化計画の推進により、居住や都市機能の誘導が図られることで、地域拠点の形成が進展している。土地区画整理事業の施行期間は10年度までとのことだが、主要道路の整備など、様々な課題があると考える。そこで、土地区画整理事業の現在の進捗状況と、事業完了に向けての取り組みについて聞く。答弁。おおむね計画通り進んでおり、10年度の事業完了を目指す。答弁者、都市整備部長。本事業の総事業費ベースの進捗状況は、現計画の5年度末の目標 84.5% に対して、84.0% の進捗率で、おおむね計画通りに進んでいる。都市計画道路岡本駅西線の開通により、岡本駅へのアクセス性が向上した一方、岡本駅西線と国道4号へのアクセス道路となる上横倉下岡本線を結ぶ都市計画道路駅西中央通り、 及び内野線は土地の高低差などの要因で建物移転や基盤整備に時間を要し、全線開通に至っていない。引き続き権利者に丁寧に説明しながら合意形成を図り、都市計画道路の整備を優先的に進めるなど、10年度の完了を目指す。質問項目。1. 交通政策。2. 市街化区域の環境整備。3. 健康寿命延伸。4. 買い物弱者対策。5. 岡本駅西土地区画整理事業の推進。6. 若者街中活動、交流センター。7. 部活動の地域移行。横須賀早紀市民連合。質問。市政に関する世論調査の回答率向上に向けて。5年度の市政に関する世論調査の有効回答率は 45.0% であり、5年前の調査から5ポイント減少している。このままでは調査結果の有効性が低下し、信頼できる情報源としての価値が減少してしまうほか、一部の偏った意見が収集されてしまうことや、住民ニーズと異なる誤った政策決定がなされるなど、深刻な問題につながる恐れがあるため、改善が急務である。市民の意見を広く把握するためにも、世論調査の実施と回答率は大変重要になってくると考えるが、今後どのように回答率を向上させていくのか、市の考えを聞く。答弁。インターネット回答率をさらに高めるため取り組みを強化する。答弁者、市長。市では回答率向上のため、インターネット回答の導入やリマインダーの送付などに取り組んできており、その結果、全体に占めるインターネット回答率は、平成27年度の導入時の約 8% から、5年度は約 40% まで上昇してきている。今後はインターネット回答率をさらに高め、全体の回答率を引き上げられるよう、市公式 LINE 教えてみやりや市公式 X、旧 Twitter などによる積極的なプッシュ型の周知や、回答を呼びかけるリマインダーをイラストなどを多用した視認性の高いものに見直すなど、取り組みを強化していく。質問項目。1. 若者街中活動、交流センターの運営。2. 無電柱化。3. 建築物の管理不全に伴う安全対策。4. 東部総合公園。5. 不登校対策。6. 選挙の投票率向上、ほか。小室佳菜子、共産党。質問。PFAS、大文字 PFAS による汚染への対応は、全国の河川や地下水などで汚染が広がっている有機フッ素化合物 PFAS は1万種類以上ある物質の総称で、発がん性など健康への影響があると指摘されており、世界的に規制強化が広まっている。1. 北関東最大の工業団地を持つ市として、 PFAS への積極的な対応が必要だと考えるがどうか。2. 全国の河川で PFAS の汚染が広がっており、水道だけでなく河川の水質調査も必要であると考えるが、市の考えは。 3. 飲料用井戸水の検査と最終処分場周辺の地下水などについても水質検査の必要性があると考えるが、市の考えは。答弁。国の動向を注視しながら、関係法令等に基づき適切に対応していく。 答弁者、環境部長。1、PFAS のうち、旧 PFOS、大文字 PFOS と、旧 PFOA、大文字 PFOA 以外の物質は、国が濃度測定の分析方法を開発中で、対応が困難なため、国の動向を注視していく。中、PFOS。ペルフルオロオクタンスルフォン酸の略称。PFOA。ペルフルオロオクタン酸の略称。中、終わり。2、PFOS と PFOA は、測定方法と評価方法が確立しているため、県などと連携し、測定の実施を検討していく。3、井戸水については、国の通知により、設置者が検査を実施することとなっているが、PFAS は検査項目に含まれていない。最終処分場のうち、エコパーク板戸については、5年に遮水シートの損傷事故があったため、敷地内地下水の PFOS と PFOA の検査に向け準備を進めている。質問項目。1、農業活性化と学校給食。2、学校教育。3、高齢者福祉サービス。4、生活保護行政。5、水質管理。篠崎圭一、自民党。質問。南部地域から要望のあった道路整備の見通しは、若松原通りの4号国道へ出る300メートル程度の区間は、鈴目の宮駅に乗り入れるバスが通り、歩道もなく大変危険な状況であり、五代若松原地区の町づくり懇談会でも整備の要望があった。また、鈴目の宮駅東口からインターパークへの直線道路も、今後、隣接する上の川町に道の駅が整備されるとのことから、近隣地域では今以上に車の渋滞や狭い道への侵入などにより安全環境が悪化するとの声が上がっており、鈴目の宮地区町づくり懇談会でも真っ先に整備の要望があった。そこで地域から要望がある2カ所の道路整備の見通しについて聞く。答弁。住民との意見交換や状況の変化を見極めながら検討する。答弁者、建設部長。若松原通りは地域住民の主要な道路であり、路線バスの経路であることに加え、周辺の国道や県道の歩道整備の進捗により、連続する歩道の整備の必要性が高まっているため、今後、整備内容などについて、沿線の住民と意見交換をしながら検討を進める。鈴目の宮駅東口からインターパークへの直線道路は、現在県による渋滞対策のための宇都宮環状線と上野川街道の交差点改良工事や、上野川町による道の駅整備なども予定されており、さらなる交通流動の変化が予測されるため、その状況の変化を見極めながら検討していく。質問項目。1、郊外の拠点間を結ぶ公共交通の軸。2、市のインバウンド戦略。3、自治会の活性化。4、上高主。茂原灌芽遺跡と出土国書瓦の活用。5、学校教育、ほか。若林めぐみ、自民党。質問。働く女性に重点を置いた継続的な健康づくりの取り組みを。働き世代の女性は子育てや仕事などに追われ、自分の健康管理は後回しにしがちな傾向にあり、市の4年度のがん検診受診率は、女性の罹患者が多い乳がんが 18%、 子宮がんが 28.6% と非常に低くなっている。また、健康づくりには運動習慣も大切だが、日常における歩数は女性の平均が市の目標の8500歩に大きく届かない状況である。市民の健康づくりを進める上で、女性が元気に働き続けることができる町、宇都宮を目指して、働く女性に重点を置いた継続的な取り組みが必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。女性の健康に関する情報の周知啓発や、新たな施策の検討などに取り組む。答弁者、保健福祉部長。市では、啓発イベントの開催や、商業施設等を会場とした検診の実施回数の拡大などを図っており、6年度は、職場における健康づくり応援サイトで、新たに働く女性に向けた健康に役立つ情報を集約したページを作成し、女性特有の健康課題や相談窓口、婦人がん検診などの周知啓発に取り組む。また、今後は、現在改定を進めている健康宇都宮21計画で、女性の健康づくりを重点的に捉え、働く女性の意見をいただきながら、新たな施策を検討するなど、女性が生き生きと働き続けることができる町の実現に向け取り組んでいく。質問項目。1、女性の雇用促進。2、魅力創造部の市ブランド力向上。3、マイクロツーリズム。八幡山公園利活用。4. 地域猫。5. 万博における市 PR。 6. 子供を性犯罪から守る取り組み。他。久保井映像、立憲。質問。猟友会の会員数を増やすための市の考えは。5年10月に、市の中心部で相次いでイノシシが目撃されたことは記憶に新しい。有害鳥獣の捕獲頭数は鹿、ハクビシンともに増加傾向にあり、イノシシも豚熱の影響で減少気味ではあるが、その収束とともに増加するものと思われる。このような中、猟友会の会員数は年々減少しており、上河内地区では全盛期の5分の1で新規入会者はほとんどいない。この状況が続けば有害鳥獣を駆除することは年々難しくなることから、猟友会の会員を増やすための考えを聞く。答弁。支援制度の周知や猟友会活動への理解促進を図る。答弁者、経済部長。市では、猟友会の会員数の減少が続く中、罠猟免許取得費への補助や、イノシシ捕獲報奨金の交付など、有害鳥獣捕獲に対する支援を行うことなどにより、平成25年度から300人程度の会員数を維持している。しかしながら、会員の約半数は、70歳以上であり、将来的には減少が懸念されるため、今後新たに市内の銃砲店や射撃場に協力いただき、県や市の支援制度を周知するとともに、猟友会と連携し、有害鳥獣の被害を受けている地区での被害対策に関する説明会において、猟友会活動への理解促進を図りながら、会員の確保につなげていく。質問項目。1、能登半島地震を踏まえた市の対応。2、グリース蘇中期。3、臓器提供と移植。4、消防団支援。5、AI との共存とメリット、デメリットを踏まえた活用。 他。川田敦史、参政党。質問。日本人と外国人の国民健康保険税の収納率について聞く。市の国民健康保険の被保険者数は年々減少傾向にあるものの、保険給付費は増加しており、市民の負担も増えている。このような中、他自治体のデータでは、日本人と外国人の国民健康保険税の収納率に大きな差があり、今後、育成就労制度などの導入により、外国人の増加が見込まれる中、市民負担のさらなる増加が懸念される。1、市の国民健康保険税の日本人と外国人の収納率について聞く。2、国民健康保険税を滞納し、時効が成立した外国人の件数、保険税の支払いが不可能となった外国人の額の累計分について聞く。答弁。収納率は日本人が 91.6%、外国人が 69.3%。答弁者、保健福祉部長。1、収納率は3月末日現在の5年度課税分で、日本人が 91.6%、外国人が 69.3% となっている。2、3月末日現在、時効が成立した件数は500件。保険税の支払いが不可能となった累計額は3,931,099円である。外国人被保険者への対応として、保険年金課窓口に32カ国語に対応するタブレット翻訳機を設置したほか、納税通知書の封筒に二次元バーコードを記載し、8カ国語で国民健康保険制度等を説明するホームページへ誘導するなど、制度の理解促進に努めており、税負担の公平性を確保するため、収納率向上に取り組む。質問項目。1、新型コロナワクチン接種事業。2、学校給食の黙食。3、一次産業。4、再生可能エネルギー。5、消防行政。6、国民健康保険税の徴収状況。7、SNS の活用。
今野哲也、自民党。質問。どのような新産業団地を目指していくのか。新産業団地事業候補地の、仮称インターパーク東地区と、仮称宇都宮工業団地東地区は、どちらも企業ニーズが高く、都市拠点へのアクセス性など、立地条件も適切である。今後も丁寧な説明を行い、迅速に形となることを期待する。宇都宮産業振興ビジョンでは、モビリティや情報通信などを新たに誘致のターゲットにしているが、各候補地が目指す特色を示すべきである。そこで各候補地についてどのような産業団地を目指すのか聞く。答弁。目指すべきあり方について今後検討していく。答弁者、市長。仮称、インターパーク東地区は、宇都宮、上の川インターチェンジへのアクセス性に優れることに加え、近隣には瑞穂の工業団地等が立地しており、製造機能や広域物流機能などの集積による拠点形成が期待できる。仮称、宇都宮工業団地東地区は、宇都宮工業団地に隣接するほか、ライトラインの沿線エリアには大学や清原工業団地があり、製造機能や研究開発機能の集積による
拠点形成が期待できる。産業振興ビジョンに示す誘致の方向性などを踏まえながら、各地域の特色が最大限に生かされる魅力ある産業拠点が形成できるよう検討していく。質問項目。1、地域内交通。2、自転車の交通安全。3、管理不全空き家、越境竹林。4、姉妹文化友好都市。5、児童相談所設置。6、新産業団地。7、鬼怒川河川敷の整備。他。イラスト。工場のイラスト。イラスト終わり。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。